Welcome to podcast KBS from Kyoto.
さあ、ここからはたくさんのメッセージをいただきましたので順に紹介させていただきます。みおけいさん、気を張ってるからかな、疲れてしまうんだなとみおけいさんの方話を聞いて思いました。みおけいさんはお風呂が好きなんですね。どこかいいとこありますか、教えてくださいとのことです。私はお寺の近くのね、御三家湯さんに行っています。今出川の小川通りを上がったところに公園があるんですが、そのそばに夜になると温泉マークが見えてきます。まあ、ここはね、井戸水で本当にお水がね、飲みたくなるぐらいいいお湯なんですね。そして電気ボロもあるし、ジャグジーもあるし、サウナもあるし、またね、バンダイにはね、ご兄弟で座って入れ替わりに座っておられるんですね。私は夜なので、長男さんがおられて、大谷高校出身なもんですから、いろんなね、お話をしながら盛り上がりながらほっこりしております。どうかお風呂使ってくださいね、皆さん。さあ、続いての方です。メールをいただきました。たゆきさん、ありがとうございます。みおけいさん、東大阪でのご報はありがとうございました。私は体調不良で寝込んでいて、みおけいさんの報はに行けないと思ってたんですが、この機会を逃すと一生みおけいさんに会えないと思い、眉だけ描いて髪の毛はボサボサで電車に飛び乗りました。ご報は前に、もしかしてテレビで見たことのあるみおけいさんが歩いてると思いながら、思い切って声をかけさせていただきました。みおけいさんもびっくりしてたようですが、ニコッと微笑んでくださり、おろおろしてる私の話を聞いてくれました。この時間がずっと続けばいいのにと思っておりました。本当に嬉しいです。みおけいさん、ありがとうございました。大阪よりさゆきさん、ありがとうございます。もう今でも鮮明にお顔を思い出しますよ。講演会でも前の方に座っていただいてね、そして本も持ってきてくれて、心を込めてサインさせていただきました。ようこそようこそ、またお会いできるのを楽しみにしております。さあ、続いての方です。スカーレットさん、滋賀県よりありがとうございます。みおけいさん、頑張りすぎて心が疲れた時には、阿弥陀さんの大地に寝転がってゆったりと力を抜く時間が大切だと優しくおっしゃったみおけいさんの言葉に、ふっと心が軽くなりました。みおけいさん、感謝ですとのことです。私もね、疲れた時にはやはり支えてくれる大地があるんだ。これが阿弥陀さんの手のひらなのかなと思いながらね、目を閉じて力を抜くと、なんだかこんな時間は一日に一回は必要なんだなと思っております。スカーレットさん、ありがとうございます。さあ、続いての方です。カモミールさん、ありがとうございます。郵便局に行くとベジミル測定というのをやって、判定が出ました。標準でした。指先で測るんですけど、なんで指先でわかるのかな。でも改めてお野菜を取らないといけないなと思いました。でも野菜が高いんですよね、カモミールとのことです。本当そうですよね。私は、3つぐらいスーパーをいろいろと行きまして、それぞれに強みがあるんですよね。例えばトマトはこのスーパーさん安いな、だけども青野菜はこのスーパーさん安いなっていうふうにね、3つで、それぞれを均等に買わせていただいております。どこかでね、工夫もしたいですよね。さあ、続いての方です。春風さん、ありがとうございます。みおけいさん、先月喧嘩についてお話しくださいました。いろんな気づきがあります。悩んでいたらみおけいさんのラジオで喧嘩についてお話されたので心が救われました。これからもみおけいさんのラジオを聞いて人生の道しるべにしたいと思います。春風さん、そう言っていただいて本当にありがとうございます。私も一煩悩を抱えた人間として、 毎日いろんな経験をした中で自分がただ愚痴るんではなくって、そういう時に仏さんってなんておっしゃってるのかなと仏様の教えをいただいて皆さんにお話をして共有しております。やはり私も煩悩だらけの身だからこそ教えが響くんだなと思っております。ありがとうございます。さあ続いての方です。京田鍋のスマッピーさん、ありがとうございます。毎週土曜日拝聴しております。妙慶さん、第五のケーキと法話会本当に楽しみですとのことです。もう本当にね、約50名近くの方が来てくださってね、盛り上がりました。もう、ああそうか、この方が来てくれた、お名前とラジオネームも一致しながら、また新規にね、来てくださった方もたくさんおられてね、また6月あたり企画をいたしますのでね、ぜひ京田鍋のスマッピーさん来られてください。さあ続いての方です。青紫のヒアシンスさん、ありがとうございます。妙慶さん、胃が痛いっておっしゃってましたけども、お疲れなんでしょう。しっかりね、疲れは蓄積されてるようですよね、とのことです。本当そうなんです。年齢とともにもう自分の体に向き合わなあかんなということをね、もうつくづく今回ね感じました。ありがとうございます。さあ続いての方です。すみれさん、ありがとうございます。妙慶さん、おはようございます。先日、祖母の50回忌と祖父の50回忌と祖母の30回忌をいたしました。そうですか。50回忌っていうのはね、もうおめでとうございますの忌なんです。なぜかというと、50年間この間自分も生きることができた、そしてお世話になったご先祖様の法要を務めることができたことは本当に奇跡なんだ、おめでとうございますという意味で、もう50回忌務められたらおめでとうと言っております。おじい様の50回忌、そしておばあ様の30回忌を務められたんですね。すみれさん、良いご法事になりました。さあ続いての方です。お名前が書いておりませんね。匿名さん、妙慶さん、毎週土曜日の8時必ず聞いております。妙慶さん伺います。一人ぼっち寂しい時ってありますか？妙慶さんはどのように対処しておられますか、とのことです。あ、お誕生日だったんですね。おめでとうございます。私は嬉しい時も悲しい時も、ご飯をいただく時も、なんかボソボソっと、なんかいろんなことをしてる時も、歩いてる時も、一日に数回はナムアミダブツとお念仏を唱えてます。それはお浄土の亡きいろんな人と会話をしているような感じにもなるし、こうして今一瞬この私がこうして生きることができてるんだというお礼も兼ねてお念仏唱えてます。毎日毎日この私を生きる、それが私は一人ぼっちじゃないと思える瞬間かなと思っております。近くに仏さんを感じていきましょう。さあ続いての方です。立東市の花ちゃんさん、ありがとうございます。妙慶さん、喧嘩のご法は心に染みました。本当にありがとうございます。実は昔私は落馬して胸を踏まれたんです。あら、そうですか。馬はそれはね、もうわからないんですよね。そして手術をなさったんですね。その手術の様子を見て、妻が涙を流してくれたと聞いて嬉しかったですとのことです。そうですか。日頃ね、喧嘩をしてても、いざ自分がこうして手術をした時にはありがたいですよね。釣り屋さんは涙流してくださったんですね。今もまだまだね、後遺症も少しあると思うんですけれども、どうかどうかいたわりながら生きていきましょう。立東市の花ちゃんさん、ありがとうございます。さあ続いての方です。はんなりさん、ありがとうございます。今 大人にも絵本が人気になってると聞きました。私も早速絵本を図書館で借りると可愛らしい絵と、そしてクスッと笑えたりすることもあり共感できました。笑顔になりましたよとのことです。そうですか、はなりさん。私もね、絵本は好きで、昔読んだ絵本をたまに広げてね、その時にわからなかったけど、今この年になってこれはこういうことなんだ、作者の願いはこういうことなんだ、その時の自分の年齢、その時の感じ方で言葉も変わって受け止められるんだなということを感じたものです。ありがとうございます。さあ続いての方です。竹の内のいっちゃんさん、ありがとうございます。みょうけいさん、いつも土曜日の8時が楽しみです。人生で起きるもろもろの思いを爽やかに教えてくださる、本当に嬉しいです。みょうけいさんは情は恩を感じる、そして石に恩は刻むということをおっしゃっていましたね。本当に心に染みました。ありがとうございますとのことです。そうなんですよね。本当にこう嫌なことっていうのはもうある時には水に流していただき、今日のお話ではないんですが、水がサラサラと受け止めてくれるようです。そしていただいたご恩は石に刻んでいく。忘れてはいけないことってたくさんあるんですよね。ありがとうございます。さあ続いての方です。ジョージさん、いつも番組が始まって以来欠かさずメールをありがとうございます。みょうけいさん、喧嘩をするときは目的が消されてるんですね。だったらその目的をしっかり確かめ合うんですねとのことです。そうなんですよね。私たちはね、つい感情でパーンと言葉を投げてしまうんですが、お互い本当はこうしたいんだよという目的があるんです。それが伝えられるようにね、していきたいですよね。続いての方です。猫さん、ありがとうございます。先日スーパーでウドを見つけました。春の食べ物なので嬉しかったです。とのことです。ああ、春のね、お野菜って本当に苦みがあって、シャキッと目が覚めていきますよね。自然の恵みなんですね。まだまだたくさんのメッセージをいただきましたが、来週紹介させていただきます。